ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて魚の仲買人、天然食材の調達人、株式会社魚人代表の長谷川博樹さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。長谷川です。
はい。いやー、先週ね、いろんな話を聞かせていただいて、その市場そのものを一緒に作っていく漁師の人との歩み、料理人の人との歩み、そのなんかこうエコシステム全体に携わってらっしゃるかっこよさみたいなのを感じた、お話でしたけど、
ありがとうございます。
はい。振り返ってみて、先週改めて語ってみて、長谷川さん自身がなんかこう改めて感じたことなんていうのはありますか？
あ、魚の、うん、どういうふうに買い方とかは先週お話ししたんですけど、
はい、
なぜ活魚を買うのかとかはあまり話さなかったんで、ちょっと話しておいた方がいいかなっていうのがちょっとありますね。
はい。
その僕の仕事のやり方として、活魚で買ったものは、魚に神経締めっていう処置を施すんですね。そのやり方があるので、漁師さんから高く買えるし、料理人さんに高く買ってもらえるっていうのがあるので、それはまあちょっと話しておいた方がいいかなっていうのはあります、
ね。やっぱこう技術に裏打ちされた品質みたいなのはその辺によっても支えられて
る。そうですね。技術というよりはもう散々いろんなやり方でやってみて、自分で食べてみて、テクスチャーがこう、味の方向性がこう、雑味が出る出ない、味わいが濃くなる薄くなる、全部実験した結果ブラッシュアップしていくもんなので、まあ年々やり方を変えていきますね。
うんうん。あ、そうなんだ。
はい。締め方というよりは、魚の扱い全般に気を使うように、年々なっていきますね。
ふむふむ。
海水温であるとか、締める前の魚のすくい方、網ですくわないとかですね。
へ、
僕手ですくんですけど、
ふむ。
その手ですくうときに魚が暴れない持ち方とかですね。
うんうんうん。
そういうので少しずつ味が変わっていくんですね。だからやっぱり減点法っていうのはまさにそれで、ストレスを少しでも与えると、味がちょっと雑くなるんですね。
うん、
言い方で言うと、まあ雑いっていうのは何て言うんですかね。ちょっとこう磯臭いであったりとか、そういう部分が出てしまうんで、そういうところをなるべく気を使ってブラッシュアップしていくようにしてますね。
なるほど。あるインタビュー記事で長谷川さんがおっしゃってたのをウェブで読んだんですけども、
はい、
そのかつてあんまり値段が高くついてなかったカジキマグロですか、
はい、
についても、その船で神経締めを施し、内臓を取ったり血を抜いたり、でその水槽をこういう風に使ってっていうような、その中全体のプロセスを漁師の人と一緒に、その、
そうですね、
試しながらっていうような。
そう、カジキはあまりにも大きいので、全長大きなもので3メーター4メーター近くあるのかな、くちばしも合わせると。なので冷やす水槽がないので、どこの市場でも床に転がされて上に氷をかけられて、その上にスノコがかかってるみたいのが多いんですね。普通の入れ物だと曲がってしまうので、長すぎて。なので神奈川の長井においては専用の入れ物を作ってもらってます。ちょっと長いカジキが入るような箱ですね。でその分カジキの値段を高くするんで、市場の収入もあるからペイできるよねっていう話をして、それを作ってもらったことによって、長井のカジキはすごく評価が全国的に高くなったので、値段も、まあ倍では効かないですね。以前流通した頃から比べると。
3倍とかになっている。
そうですね。
その、くちばしも保ったまま？
くちばしは、僕ら切り落としてしまって、漁師さんが結構欲しがるんですね、くちばしは。なので、漁師さんにプレゼントしてることが多いです。
どうされるんでしょう、漁師さんは。
スパイキーって言ってですね、網の、閉まってしまったところに突っ込んで、要はロープをほどく道具があるんですね、スパイキーっていう。 船とかヨットやられてる方はよく知ってると思うんですけど、はい、それにやっぱりカジキの角っていうのがすごく使えるので、うん、皆さん漁師さん結構欲しがりますね。なのでそこに定置網船とか、そういうカゴ網やってる方によくプレゼントしてますね。
なるほどなるほど。
それやっぱりそのカジキも、はい、僕らは、海の上に行けないので漁師さんが命がけで300キロぐらいなんで、大きいやつで過去最高が350キロだったかな、うん、っていうカジキなんですけど、ものすごい暴れるので、それを締めるのって結構命がけなんですね。で、締めてくれたものっていうのはすごくやっぱ美味しくなるので、うん、だからすごくやっぱりその神奈川の長井でしかできないカジキの味っていうのが、その漁師さんと市場の連携と、あとまあ僕がちゃんとそれを見て買うっていうことによって成り立ってるのかなっていうのはありますね。だからその神経締めのやり方っていうよりは、その人のみんなで意識を高めていって、うん、僕のところに来るときにいい状態で持ってきてもらうようにする。そこに価値を、つけて、僕はお金を払っていくっていうふうにしてますね。
うん、
それがその、締め、どうしても神経締めすると魚が美味しくなるとかってよく言われてしまうんですけど、そうではないですね。神経締めして美味しくはならないです。
うん、
当然、神経締めする際に暴れたら美味しくなくなるんで。で、あと、なるべく暴れないように、速やかに脳殺をできるか、神経を壊せるか、血を、適切に抜けるか、で、その、冷やす時間もしっかり決めて、塩分濃度がどのぐらいのパーセンテージで冷やすのかとか、
うん、
夏場と冬場で冷やす氷の温度も違うので、
うんうん
う
ん、
それを全部計算した上で美味しい魚が出来上がっていくんで、そういうところまで、自分が食べて美味しくないものは流通させたくないんで、それをずっとこだわってやり方としてはやってるのが他の人とは違うかな。その食べて、どんだけ味に影響するかっていうのを身をもって知ってるので、あっちゃ、今日めっちゃ雑いのやっぱ暴れたからかっていうのは、すごく食べるとわかるんで。
なるほどですね。うん、じゃあもう日々の、その、食べながらの試行錯誤。
そうですね。どんだけ食いしん坊なんだって話です。
あれですか、やっぱり一番美味しいものは自分で食べるっていうようなのはあるんですか？
そうですね。その日上がったもので一番美味しいものは僕の家の食卓によく登って、もちろん自分で伝票捨てて自分で買って。
なるほど、なるほど。
なんかいろんなお客さんに、え、あれ今日ないんですか？うん、僕のおかずだからねって
言って。いい話ですね。
はい。
うん、やっぱりその一番の目利きであるためには良いものを知っていかなきゃいけないですかね。
そうですね、うん、そのやっぱり漁師さんにも伝えてるのはとにかく食べてくれって、
うん、
でなんで今日値段がつかなかったのかを考えてほしい。例えば太ってる魚、痩せてる魚があって全部締めて、まあ、僕らが締められないもの、カツオとかマグロとか、サワラとかですね、うん、そういう船に乗らないと締められないものに関しては、昔は僕は船に乗ってたんで、
うん、
全部自分で締めてたんですけど、今は漁師さんに任してるんで、漁師さんが締めてくるんですね。で、その中でやっぱり太ってるものとかを締めてほしい、うん。そうじゃないと、痩せてるものは締めても、やっぱりその味わいはクリアになるんですけど、もう一番美味しいものにはならないので、必ず漁師さんには、美味しそうな魚は自分で一回食べてみてって、
うん、
僕よくあげますね、だから漁師さんに。
なるほど。
その漁師さんが釣ってきた魚を高値で買います。
うん、
で、まあ半身売りにして、4分の1はあげて、4分の1は僕自分で食べて、うん、っていう風にして、味の違いってどうしてもあるので、そういうのを漁師さんにも共有して、お互いに魚を高めていく。
面白い。
はい。
はあ、あれですね。先週聞ききれなかった部分を補足してくださって嬉しいんですけど、はい、すいません、僕が以前長谷川さんから聞いた話が合ってたかどうかなんですけど、
はい、
他にもね、おろしてらっしゃるお店で言うと、その先週は鎌倉の北島さんとかの名前が出てきたけど、はい、京都の枠田さんとかもなんですか？
高台寺枠田さんですね。
あ、なるほど、はい、あ、いくつかあるうちの高台寺枠田さん、はい、麻布十番の左前科さんとかも。
左前科、はい、そうですね。まさに、三島おこぜっていう顔がですね、うん、上を向いてる魚がいるんですよね。
うんうんうん、
英語でスターゲイザー、天文学者なんですけど。
かっこいい。かっこいい。
ずっとその上を向いて、砂に埋まってさ、この魚を食べるっていう、めちゃくちゃブサイクって言われてますね。
はい、
すごくこう、昔三島に女郎宿があって、
はい、
そこの三島の女郎宿は、あまり綺麗な人いなかったんで、うん、三島おこぜって名前になったっていう、すごいひどい話が残ってる。
かわいそう。
三島の人に失礼だと思うんですけど、そのぐらい、ちょっと、僕は顔、愛嬌があってすごく面白いと思うんですけど、うんうんうん、それはすごく美味しいんで、
うん、
左前科の河原さんはそれを素揚げにするんですね、
うんうん、
油でバーって揚げると、ここにトゲが4本あるんです。それが4本がですね、こう上を向くんですよ、こうやって。
なるほど。
で、こう鬼みたいな顔になるんですよ、口を開けて、
うん、
で、それを、辛いソースと一緒に食べるっていうので、すごくお客さんにも人気があるみたいで、
うん、
なんかメニュー名が三浦半島っていうメニューらしいですね。あそこ漢字4文字のメニューなんで必ず。
ああ、そうなんだ。な
るほど、ね。三浦半島っていうと大体僕のお魚を使ったなんか野生食材メニューらしいです。
お
ー。で、その河原さんが使ってくれたことによっていろんなお店からも評価が再評価されたっていうのはすごくありがたい話ですね。
面白い。ああ、もう何年も左前回行けてないんで、
はい、
改めてちょっとあの気合を入れていかなきゃいけないお店ですからね。ちょっと値段もするし、
そうですね、はい、まあ、素晴らしい店ですね。
そうですよね、はい、いやまた行ってみたいと思いました。さあさあ、今日もあの長谷川さんにいろいろお伺いしたいなと思ってるんですけど、まあ何よりもどうやって今のその仕事ぶりに至ったのかっていうのをなんかもろもろ聞いてみたいと思って
ますね、はい、
というのはね、もともと別のキャリアを歩んでらして。
そうですね。
ね、で、仲買人歴は10年というふうに先週おっしゃってました。
そうですね。本格的に言うと2010年とか11年なんで、うん、おそらく10年ちょっとだと思います。
うんうん。なので、その歩みももちろん聞いてみたいし、あとは、その、仕事を始められてから、その、引く手あまたの、ね、いろんな名店にお魚を下ろすっていうのは、やっぱり、仲買人歴が長すぎないのになんでそういうことになっちゃったのみたいなのもすごい気になるし、
うん、
ちょっといろいろ伺ってみたいんですよね。
はい。
まずその、なんて言うんですか、その、ちょっとだんだんと遡る形で聞いてみていいですか。
はい。
仲買人として、キャリアをスタート、本格的にされて、今みたいにいろんなお店と取引するまでに、どんなステップがあったのかっていうのをちょっと伺ってみていいですか。
一番最初はですね、うん、以前僕、広告の仕事をしてたんですね。
はい。
日本橋で、金融会社さん相手に、金融商品の広告を載せませんかって営業の仕事をしたんですけど、
ふむふむ、
その時に僕食いしん坊で魚も大好きなんで、
うん、
そのいろんなお店さんに自分で例えばお客さんと仲良くなって行ったりする時に魚の美味しい店ばっかり行ってたんですね、
うん、
でそうするとお店と仲良くなったりした時にどこ住んでんのって言われて三浦半島ですって言ったら、で魚そんなに詳しいんだったらなんか今度送ってくださいよみたいなことを冗談で言われて、
うん、
でもともと水産業にはむちゃくちゃ興味があったので、
はい、
あ、いいですよって言って休みの日に、市場とか魚屋さん回って魚集めて、
うん、
お店屋さんに送ってたっていうのが一番スタートですね。
ちょっとにわかによくわからなかったぞ。
要は接待で使ったお店のご主人から、
はい、
こん魚そんなに魚もともと詳しかったんですね、
はい。
水族館行っても名前がわからない魚がないぐらい。
うんうんうん、
まあ、その魚くんみたいなああいうレベルじゃないですけど、
はい、
いわゆる見てわからない魚ほぼいない状態。図鑑見ても全部わかるっていうような状態だったので、まあ、その食べてもわかるんで、これは何々、うん、どこどこの産地の何々ですかとか言って。そうすると大将がなんでそんな詳しいんですかって、いや、魚好きなんです
って。ああ、もう食べて産地までわかっちゃう。
そうですね。
やばいですね。は
あ、い。それで、大将と仲良くなった時に、
うん、
三浦半島の逗子ってとこに住んで待って言ったら、
うん、
逗子魚いいんだから送ってよって言われて、うん、じゃいいですよって言って土日に始めたのが、
いやいやいや、それ始まらないです
よ。アルバイトというか、副業仲買いみたいな。
それどう、つまりなんていうか、もともと市場には出入りされてたんですか？
してないですね。全くしてないです。
で突然行って始められること
でもない。いや、最初に市場に行って、仲買いになりたいって言った時に、
うん、
野豪ありますって言われて、野豪ってことも意味がわからないです。野豪ってなんだろうって、野豪の社会にいないので、
うんうん、
親が魚屋さんとかじゃないのって、いや違いますっつって、それはできないよって言われて、
うん、
売産どうするのって言われて、野豪まず作んないとって、野豪っていうもの言葉自体意味自体も分かってないので、
まあお店の名前みたいな意
味調べて、
はい、
適当な名前を作って、
売産ってなんですか？
売産って言って売は買うですね、
はい、
買うに参入の産、
ほうほうほう、
で売産権、要は市場で買える権利。
あ、そういうのがあるんですね。
オープンじゃないので、クローズドの世界なので。で、その売産取るのにこういうのを用意してくれて言われて、ちんぷんかんぷんな状態からスタートですね。その全くの素人から魚屋になりたいって、こんなに結構意外にハードルあるんだっていう。
いや、まあハードルあると思うんですけども、とりあえず行ってみるっていうのがすごいですね。
そうですね、市場行ってどうやったらなれるんですかって言って素直に聞くっていう。
でそのデイワンはじゃあとぼとぼ帰ってくるっていうことになったんですか？
そうですね、断られたりすることが多かったので、うんうん、市場行っても普通のまあ普通の、例えば産地の市場行っても当然仲買さんしか魚買えないので、
うん、
保証金っていうのがあってねって言って、仲いい人はいい人教えてくるんですね、
はい、
保証金いくら積ん でこういうものを用意してこういう書類用意してっていう、でそれで少しずつ揃えてって、たまたまなんか飛び込みで行った市場の人が話を聞いてくれたんですね、うん。しかも決済権を持ってる人だったんですよ、
うん。
で、その人話聞いてくれて。で、なんか一番その ランクの低いというか、一番その信用のない仲買さん、
うん、
保証金額も安くて、
うん、
取引額もそんなに高くないやつの門を開けてくれたんですよ。
へえ、
うん。それが一番スタートですかね、市場での倍算を取ったのは。
あ、そういうことなんですか。
その頃はだから自家用車で、
うん、
市場行って、魚を積んで帰ってくるっていう毎日、ね。
あ、つまりなんかこう、冷蔵車ではなくみたいな。
はい。土日だけだったので、土日にいろんな市場とか、問屋さんを回って魚を集めて、それを発送して、仕事というか、もう完全にアルバイトとか、まあ自分の勉強ですね。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そこはちょっとすごい大事なポイントなんで、長谷川さんのスピードよりもうちょっとゆっくり聞きたいんですけど。はい、待って。その、オッケー、じゃあ市場行ってみようって言って、いやすぐにはできないんだよってなりながら、その売産権を開けてもらうまでどのくらいの期間がそもそもかかってるんですか。
はい、2ヶ月ぐらいはかかったと思いますね。
それなんか足しげく通いながら。
そうですね、やっぱり顔し、その時に理解したのが、うん、あ、そっか、魚の業界って顔商売なんだっていう、
うん、
そ
う、
信用がない人はまず文句を当ててもらえないし、
うん、
漁師さんも話も聞いてくれないので、
うん、
もうこれ通って顔なじみになるしかないんだな。もともと営業の仕事をやってたんで、
うんうんうん、
それの肌感覚はあったんですね。あ、顔商売なら賞賛があるなっていう、なんとなくあったので、うん、まあだからいろんな市場に顔を出して、
うん、
あの魚詳しいお兄ちゃん何なのっていう、
うんうんうん、
まあその市場にある魚全部名前がわかるので、当時市場で全然値段がつかないもの、これめっちゃ美味しいのになんで売らないんですかなんてよく言ってました。
あ、面白い絡み方をする人がいるぞと。
はい、
なるほどね。あ、それ、とても興味深いでございますね。ははー。それで、ちなみに、あらゆる人は新たに仲買になろうと思ったら、そういうふうに、仕切っている人から、権利を開けてもらう必要がある。
そうですね。で、うんうん、書類用意して、保証金を用意して、仲買になるっていう形、
ね、になる。で、登録みたいなのをするということ。
今は多分もうちょっとオープンになりましたね。
うん、
当時はすごくクローズドでしたね。
あ、そういうもんだったんですね。ちょっと幼少期に巻き戻ってみたいんですけど、
はい、
その魚好きはいつから始まったんですか。
もう物心ついた時から生き物全般が好きだったんですね。
ふむふむ。
普通乗り物に行ったりとか、
はい、
鉄道に乗り物に行くか生き物に行くからしいんですけど、僕はもう生き物一直線ですね。
うんうんうん、
もう休みの日は朝の4時からクワガタ取り。終わったら、僕当時東村山市ってとこ住んでたんですけど、そこから30キロ40キロ離れた青梅とか奥多摩で自転車で行って、ずーっと川で、ハヤとか追い川とかうなぎ追っかけ回して遊ぶ。で、取って帰ってきて夜にそれを食べて終わるっていう。
マジっすか。あ、じゃあ当時からその、うなぎを取ったりみたいなので、魚を、自ら食べるみたいな、なんか動きがあったんです
か。その、食べるために何か採取をするっていうのが、その、まあ、虫取りも当然したんですけど、虫も当然食べてましたし、
うん、あ、そうなんだ。
食欲がまず原動力ですよね。
うんうんうんうん、
で、そのために知識を増やす。その食べられないものがたくさんあるのは毒であるものとか。
なるほど。
で、そこに調理も自分でやってましたし、うん、ブラックバスも釣っては食べしてましたね。どうやったら美味しくなるのかなっていうのをよくやって。と、まあ、当時新規事業か知らないので、
はい、
釣ったら、首をですね、ゴキってこう。折るんですね、
うんうん。
ヘッドロックして折って、内臓全部外して、持って帰ってよく食べてましたね。
美味しく食べる技は、どんな形なんですか？
牛乳に漬け込んで、
うん、
で、クローブと、クローブ刺して、胡椒いっぱい振って、で、普通にムニエルですね。
ああ、なるほどですね。
めちゃくちゃ美味しかったですね。
あ、じゃあ、もう食欲と生き物への愛みたいなの
そうですね。
二輪で。
もうずっとだから、植物、菌類、
うん、
昆虫、
うん、
魚動物全般ずっと図鑑を読んで知識を増やしてはフィールドに行ってそれを実践するっていう毎日でしたね。
なるほど。今山菜ですとかキノコなんかもね、自ら山に行っては調達されてると思うんですけど、
はい、
それはそれもちっちゃい頃からの。
そうですね、まあ、小学校時代からの生活のまんま今おじさんになって今も同じ生活をしてる感じです。で、当時、母が僕が取ってきた魚とかを買ってくれてたんですね。
はいはい。
で、それがお小遣いだったんですよ。
ああ、面白い。
で、今は、取ってきた魚とかをみんなが買ってくれるんで僕の商売になってるんで、やってることは何一つ変わってないっていう。
じゃあ家庭内仲買人だったんですね。
そうです。
幼少期から。
それも内臓とか取ってくると高く買ってくれるんで。
はいはいはいはいはい。処理、正しい処理をして。
はい。
で、
まあ家で作るの僕でしたし、ずっと。
あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。で、今も作って。 ってらして。
そうですね。
いいな。昨晩は何作られたんですか？
昨日はキノコをですね、花井口っていうキノコを、9月の前半に出るキノコなんですけど、それを初物を取ってきて、
うん、
それとナスを炒めて、で、そのベースを作って、それで、汁、濃いめの汁ですね、オクラたっぷり入れたところに、うん、ナスと花井口っていうキノコ、あと白ぬめり口っていうキノコですね、
うん、
自己棒とか落葉と言われて全国で愛されてるキノコなんですけど、それを入れた濃いめの汁を作って、
うん、
あとは白米と夏野菜の炒め物に、それもキノコの自家製のペーストですね、チチタケっていうキノコのペーストで炒めた夏野菜と、ご飯と味噌汁。
うん、
以上ですね。
あ、タンパク質。
タンパク質は、昨日は魚入れてないから、昨日は入ってないですよ。その前の日が結構肉というか、カジキを食べてたんで。
なるほどですね。
まあ、だいたい魚食べてるか、キノコ食べてるか、うん、あとジビエ食べてるか、どれかですね、家では。
すごい。ジビエはどこからやってくるんですか？
ジビエは、愛媛の業者さんから、イノシシ1頭買ってて、それをマイナス60度の冷凍庫に入れてあるんで、時期に応じて出してくる感じですね。なくなったらまたちょうだいって言って、1頭を頼むっていう。
イノシシ1頭どのくらい、持つっていうか、どのくらいの時間をかけて食べていくんですか？
僕、めちゃくちゃ食べるんで、
はい。
例えばバラが、だいたい大きいイノシシだと4キロぐらいなんですね、バラが1本。うん、4キロのバラ、下手したら、焼肉、して、イノシシとどんぐらい食べるかな？まあもちろん欲しい人に分けてるんで、
うん、
僕が食べるのはももとか肩とかそっち、バラとかロース皆さん欲しがるんでそっちに分けちゃって、うん、僕はまあでも肩とかだったら下手したら2食で終わったりしますね。肩 1.9 キロ2食で終わりますね。
早すぎる。
焼肉食べて気がついたら、まあ、1キロぐらいない
の。すごいすごい。いやーもう生き様が食いしん坊でかっこいいですね。なるほど。なので、もしかしたらこれ、本当は先週聞けてればよかったのかもしれないんですけど、今、その仲買人でその魚を仕入れることもしつつ、山に入ってって山菜とかキノコとかをその仕入れることも、調達することもしつつ。
そうですね。
うん。これ、両方されているっていうのが、これ生活のリズムはどういう風になってるんですか？
休みの日ですね。魚が休みの日に、山に入って。うん、で、あと、または、魚の仕事が、こう、潮回りで、
はい、
絶対ここ水揚げ少ないあたり読めるんで、ここは多分僕が一番にいなくても大丈夫だなって日を狙って山に行ってますね。
なるほど、なるほど。
大体その通りになるんで。
すごい。うん、雨が降ってたらどうするんですか？
雨は僕はもう大好きなので、
うん、
季節を享受するっていう風にしてるので、
うん、
雨は最初嫌なんですね、
うん。
入ってしまえば雨ほど気持ちいいものなくて、
ほう、
僕ものすごい暑がりの汗っかきなんですね。なので雨の日はどうでもいいので、むちゃくちゃ楽ですね。
シャワーみたいなもん。
シャワー、ずっとシャワー浴びて。歩いてる間は寒くない。
なるほど、なるほど。
止まったら寒いです。11月の雨とかは相当寒いですけど、
うん、
まあまあ9月とか8月の雨は最高ですね。
なるほどですね。
でも雨が降った後は、その木々とか菌類が、こう、歓喜の歌を奏でるように森の中の雰囲気がむちゃくちゃこう上がるんですね。
うん、
まあそれを感じれるんで、雨の日は大好きですね。
森の歓喜は、どんなオーラが漂るんですか、そこで。
なんだろうな、こう、今、ちょうど、聞き出りなんで、
はい、
カラカラで、もうちょっとしんどいよね、暑くてっていう、まあ、人間と同じ感覚ですね。で、雨が一度び降ると、もう、まず、木々の緑の色が、ものすごいビビッドになりますね。
うん、
黄緑が、よりこう、黄色が強い、光り輝くような黄緑。もちろん雨の水滴のせいももちろんあるんですけど、
うんうんうん、
で、木も、葉っぱも全部こう、ピーンと伸びますし、であと、キノコ、菌類ですね。菌類が、ブワーってこう、地上に生えて、動物たちも急に、姿をブワーって見せますし。
なるほど、
ね。なんか森全部が、ようやく雨降ったよー、やったぜーみたいな、そんな感じを、日照りの後の雨の後っていうのはすごくそれを感じますね。
うん、
あとその動物たちとも、雨の日の方が遭遇しやすいんですね。お互いに匂いも気配もわからないので、
うん、
熊なんかも割かしすぐ近くまで来たりするので。
ああ、そうですか。
そういう意味では、そのなんかより自然の中に溶け込めるのが雨の日ですね。晴れの日よりも、晴れの日ももちろん大好きなんですけど、
はい、
雨の日は雨の日で行ったらすごく良かったなっていう日が多いですね。あと、キノコが綺麗ですね。
キノコが綺麗。
すごく綺麗。
キノコが綺麗ってどういう状況なんですか？
まあなんか、やっぱり菌類は水分好きなので、
うんうん、
こう、水分がないと発生できないじゃないですか。四実体って、キノコは菌類本体の、まあ生殖器なので、あれは、繁殖に使うための器官なので、だからそこ雨を受けた時のキノコってすごくやっぱ美しいんですね。こう光もあるし、色も綺麗だし、状態も綺麗だし、うん、まあただ持って帰るにはめちゃくちゃ重いし、土もつくし大変なんですけど、
うん、
まあだからすごくこう、とにかく綺麗ですね。もう見て、うわーすっごい美しいなって、一人で 山の中ではしゃいでますね。土砂降りの雨の中で腹ばいになって写真を撮りながらはしゃぐ50代手前のおじさんっていうことですね。なかなかシュールな絵になってます。
山の中でね、誰もいないところで。
誰もいない中で一人でめっちゃ可愛いなとか言いながら写真撮ってますね。
なるほど。10月に入りましたけど、今の時期はいつもはどんなものがある？
今はもう舞茸こうだけですね。まあもちろん、市場利用価値もそうですよ。あと、大きいので、取った感も、最終欲満たされる、食べてむちゃくちゃ美味しい、姿形も美しい、行ってる森もすごくこう、気持ちのいい森が多くなるんで、すごくこの時期は楽しい季節ですね。うん、まあ、キノコって意外になんかみんな秋のイメージあると思うんですけど、はい、実は年間年中あるもんなんで、春、夏、秋、それぞれの季節のキノコが、
そうなんですね。
キノコとか山菜。山菜もそうですね。皆さん春のイメージなんですけど、春、夏、秋、冬、すべてにいろんな山菜があるので、それを山の中であの料理にしようとか、今日はこのご飯にしようと思いながら集めてくるのが、まあ、休みの日というか、仕事なのか休みなのかっていう、そういう日ですね。
もう仕事と遊びはほぼ完全一致って感じですか？
僕そうです。魚も仕事としてやってるっていうよりは、もう、 うわ、こんないい魚があったんだ、楽しいなっていうことの方が先行してるんで、商売というよりは完全に遊びでやってる感じですね。
いいですね。いいですね。
だその遊びだからやめられないんですよね。仕事だと嫌になるんですけど、遊び嫌にならないんで。
そうなんだ。じゃあ休暇みたいなのはあるんですか？
僕は特にないですね。休みの日は山に行ってて、山の脳みそ使って、仕事の日市場が行ってる日は市場に行って魚の脳みそ使ってて、僕飽き性なので、なんか例えばずっと魚だと多分飽きるんだと思うんですね。もう魚ちょっといいやってなると思うんですけど、そこにキノコが入ることによって全く違う脳みその部分を使うんですね。その機関技とかに関してもそうですし、それによってリラックスできるというか、今まで使った魚の部分が休むんで、キノコによってリラックス。でもかといってキノコばっかりやってたら多分飽きるんですよ、こっちはこっちで。だからうまくこうバランスを取りながら、それが休息になってる感じですね。
動くことで休んでるっていう。
そうですね。で体力もつくんで、もう体力負け絶対しないし、夏バテもしないので、だからやっぱり、山に行っててよかったなっていうのは。
なるほどですね。
体力勝負なので、仕事自体は。すごくいいなと思います、ね。
それこそ東北英語大の中山さんとか、はい、ね、北島の北島さんとかと一緒に旅した時も、二日目、我々はなんかこう、中山さんの大学に行こうっていうのが、のチームと、はいはい、なんかこう山に入っていこうというチームと分かれましたけど、はいはい、あの時もかなり雨が降っていた。
そうですね。
はい。どうされてたんですか？
あの時は高い山行って、ちょうどね、短狂期だったので、キノコはほとんど見れなかったんですけど、せっかくだから、このポイント行こうと言って、降水レーダー見ながら、まあ、僕はどんなに土砂降りでも行くんですけど、皆さん連れてくっていうのは安全面があるんで、ある程度安全に入れる山で、そんなにきつくない。でも、なおかつ自然は感じれるような、山に連れて行こうと思って、その場所を選んで、車で2時間ぐらい走って。
結構大変ですね。
そう、福島との県境ぐらいまで行って。で、山入って、みんな連れて山入って、やぶこりして帰ってきましたね。
それは行ったことがあるわけではない。
全く地形図、国土地理の地形図を見て全部判別しますね。
そうなんだ。なんかゲットされたんですか、その
日。根曲がりだけ、まあ、千島笹ですね。千島笹があったのと、あと、まあ、キノコはほとんどなかったです。あと、山菜で言うと、なぎなた工事っていう山菜ですね。ちょうど、関東では今くらいから始まる、シソ科の、まあ、山菜っていうよりはハーブですね。もともと漢方薬で使ったんですけど、日本ではほぼほぼ利用されてない、シソ科の、構想ですね。
なるほどです
ね。それがいっぱい入ってましたね。
いやー、すごいな。なんか今、いろんな、山菜の名前、キノコの名前を挙げていただいて、うなずくけど、よく分かってないです。
そうですね。まあ、なぎなところに持ってくるわけです。今日持ってたんですけど、
あ、そうだった。
市場に置いてきてしまったんで。
あ、そうだった。
すごい、なんとも言えない香りがする、ひそかの、山菜です。メロンみたいな。
へぇ、なんか食べたことあるか
も。メロンみたいな、レモンみたいな、
はい、
柑橘じゃないですね。ウリ系の香りに、ヒソの香りとか、
はいはいはい、
あとスーッとするこう方向性とかが入る。ちょっと辛みもあってっていう、ヒソ科の山菜ですね。図鑑見ると、図鑑にももうほぼほぼ野草図鑑にあんま載ってないんですけど、独特の集計があって利用されてないって感じで、集計って、魚もそうなんですけど、その集計って取るか、香りとして取るかは、 文化の違いだと思うんですね、
うん、
日本料理で合わないかもしれないけど、うん、洋だったらすごい合うよねとか、
あ、
中華だったら合うよねっていうのも、結構魚も関しても山菜に関してもキノコに関しても独特の癖があって美味しくないってものは大体何かするとめちゃくちゃ美味しいに変わるんです
ね。あ、それ思います。だからちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
僕香水好きで香水のコレクション、
はいはいはい、
結構たくさんしていて、はい、でいろんな場所で、香水をその作るワークショップに参加したり、もしくはプロの調香師の方に作っていただいたりっていうのを体験するんですけど、プロの方に作っていただくプロセスって大体似てるんですね。
はいはい、
で、それは、例えば、そのシトラス系とか、なんか、グリーン系とか、なんか、フローラル系みたいなのの中から、どれが、まあ、エッセンスで、単体でこう嗅ぎながら、これは好き、あれは好きみたいなのを選んでいって、その中で中心になるものを決めつつ、なんかバランスを取っていく、
はいはいはい、
好きなものをいくつか混ぜながらバランスを取っていくっていうような大まかに言うとそういうプロセスがあるとしたら、はい、結局その数十種類から好きなのを選ぶ時点で何回やっても直感的に好きなのってあんま変わんないと、
はいはいはい、
でもちろん気分とか時期によってあるかもしれないけど、まあ3割変わるっても7割は変わらないので、うん、何回プロに作ってもらってもなんか全く同じのみたいなのできちゃったなってなんか自分にがっかりするんですよ、
はいはいはい、
でも最近ですね、アットアロマさんっていうところの展覧会に行ったんだけど、うん、やっぱアロマをディフューズするんですけど、うん、彼らのプロジェクトで建築家の方が作った建築に空間に合った香りを寄り添わせるっていうプロジェクトをやっていて、例えば立川にある子供が遊ぶプレイパークみたいなところで、その子供が遊ぶときにこういう心地よい香りがあったらどうかとか、うん、この図書館にこういうのがあったらどうかっていうのが4つくらい展示されてたんですね、うん、でそれぞれすごくいい香りでも原料の単体のエッセンスを嗅ぐとうっていう結構あるんですね。で それこそその集計
ですね、
うん、はい。あ、でこれ僕絶対に単体で嗅いだら選ぶはずないものが何かの組み合わせによって世にもいい香りになってる。
そうですね。
うん。で、やっぱ、ここが自分の好みのやつをピックアップする初心者的なプロセスとの違いだなと思っていて、なんか圧倒的に違和感があるものをどういうコンビネーションで面白くするかっていうところに、なんかやっぱ特徴を出す技があるはずで。
そうですね。
ね。プロの仕事みたいなのを垣間見たときに、全然良くないと思われるものに特徴を与えるとか、
はい、
よく自分だったらこういう風にアレンジできるっていうような実験がめちゃくちゃ大事なんだなっていう、
ね、そうですね。個性だからその嫌味な部分と取るのか個性として取るのかっていうのは、うん、その人の受け止め方次第なので、
うん、
だから魚もそうですね。例えば苦味って日本料理はすごく嫌うんですね、
うんうん、
なぜか、
うんうん、
苦い食材あまりないと思うんですよ。でもなぜかキノコの世界においては苦くて評価されてるものもあれば、
うん、
苦いから評価されないものもあるんですね。
ほうほう。
それは多分それまで知らなかった文化の違いと苦味の方向性の違いだと思うので、そういうのも踏み込んで自分で調理しながら調整していきますね。で、その山菜とか、葉っぱか、香草系も、
うん、
まず毒性がないかどうかを自分で徹底的に調べるのと、うん、アレルゲンにならないかどうか、
うん、
あとその香気成分っていうんですね。その植物を構成している香気の成分っていうのを全部踏み込んで、そこにどんな効能があるのかまで踏み込んだ上で自分で採取しますね。だからそのナギナト工場を知ったのは最初独特の香りだけど僕嫌いじゃないなと思ったんで、そこからこれなんだろうって調べて、うん、シソ科だな、なんだろうな、高い山はシソ科で検索して、
うん、
お、これナギナト工場っていうの、お、薬になってるじゃん、絶対使えるわっていうところから、で実際家で調理してモヒートにしたり、シソ科だからまあミントみたいに使ってみようかとか、でちょっとメロンっぽいんで、なんかメロンソーダみたいになるんですね。
うん、いいです、ね。
それ面白いなと思って、それを料理屋さんに提案して使ってもらったりして、そしたらなんか滋賀の方で栽培してる方がいらっしゃって、まあ僕は山にいっぱいあるもんなんで山で取ってますけど、あ、使ってる人やっぱいるんだなと思って。だからその日本人にはあまり馴染みのない香りなんですね。
うん、
ちょっとこうメロンというか、まあ、メロンが一応ウリっぽい香り。だからみんな敬遠して周期って言うけど。料理としてはこんな面白いもんないなと思って。で、実際みんなもうハーブ系も割かし使い尽くしてる感があるので、そこに野生食材のそういう香気とかが入ると、
うん、
料理がすごく面白くなるか、こう、ビビッとになるんですね、クリアに。それをみんなシェフたちは面白がってくれるんで、僕もそれを一緒に面白がってるっていう感じです
かね。面白い。ちなみに、魚との組み合わせみたいなのも、思い浮かんでくるんですか？
そうですね。この香りだったらこの味だし、この まあ、トップと、ミドルと後味全部判別した上で、これだったらこういう使い方だよねとか、冷えによってどう変わるかとか、繊維質がどう変わるかっていうのも、うん、全部家である程度実験をしてますね。
いやー面白い。キャリアの話を聞いているつもりが完全に今先週は海、今週は山みたいな感じでなってますけれども、ちょっとまた戻ってきたいんですが、はい、その広告代理店の営業時代みたいなのところから、はい、次第に最初は小規模に始められたってことだったんですけど、そうですね、ちょっとそこ今一度聞きたいのが、2ヶ月くらい通いながらなんとか、売産権獲得、
はい、
でも何と言うんでしょうか、始めた時って仕事の勝手がまだ身につききってないじゃないですか、はい、どうやって、
いや先輩方に頭下げて教えてくださいって言いました、うん、市場にいろんな魚屋さんがいるんで、こういう理由で魚屋になりたいんだけどどうしたらいいですかっていうのを全部聞いてましたね。でやっぱりおじいちゃんたちが結構可愛がってくれて、
うんうん、
興味ね、年齢層高いので市場はでそれでいろいろ教えてもらって、今がある。魚のさばき方も我流だったので、
はい、
こういう風にやるんだよとか、こういうのやっちゃダメだよとかいろいろ教えてもらいました。
はー、ね、市場で忙しそうにされてると思うんですけど、はい、どういうふうにコミュニケーションを取るんですか？
まあなんかみんなタバコ休憩とか、
はいはいはいはい、
コーヒー休憩とかするんで、うんうん、そこに行って一緒に混ざりながら話聞いてて、それって教えてもらえませんかって言って、
あ、
も
う
普通に言えば教えて、当然忙しい人教えてくれないですけど、教えてくれる人もいるので、うん、だからやっぱ人に対してぶつかることを避けなかったから良かったかなって思いますね。
最初にお店に納品した時のことって覚えてらっしゃいます？
最初にお店に納品したの、そうですね、赤座エビっていうエビでしたね。今ものすごい高いエビですね。多分日本で一番高いエビだと思いますけど、当時まだ安かったので、うん、それがあるっていうことを聞いたシェフからなんとか手に入らないかって言われて、
うん、
縁があってたまたま扱ってる人がいたので、
うん、
そこから買わしてもらって送ったのが一番最初ですね、
うん、
当時はそんな高くなかったですね。キロ1万円もいかなかったですね。今はキロ3万ぐらいしますけどね。
すごい、
うんうん、
変わっていくんですね。かつて高級だったものが今はもっと求めやすいっていうものもあるんですか？
あ、いますね。まあ、もっと長いスパンでいくとそうですけど、サワラとかは昔超高級だったのが、
うん、
今はまあそこそこの高級魚、
うんうん、
まあ、マダイも超高級魚だったのが今は高級魚ぐらいで、逆にさっき言ったブダイみたいなものは、うん、僕が基本的に買い付けを入れるので、欲しい人はそれより上の値段になきゃいけないんで、競争が起きて値段がだんだん上がっていくっていう流れにはなってますね、うん、その相模屋に関してはですね、
うんうん、
でも聞いてると僕がいない市場でも値段上がってきてるんで、そういう流れなんだと思いますね。その魚が少なくなってるんで、最終的にいろんな魚にみんな手を出すようになって、そこの方が少し広がってきたっていう、
うんうん、
でも魚が少ないっていうのはもっとちゃんと考えなきゃいけないなっていうのは思いますね。昔は本当に溢れるほどあったんで、そういう魚に価値がつかなかったけど、今はメインの魚がないので、
うん、
そういう魚に価値がついてきてるっていう部分もあるんですよね、
うんうん、じゃあ単に流行り廃りだけでない、やっぱり生態系の変化みたいな。
そうですね、それはすごく感じますね。10年、まあ仲買いになって10年ちょいですけど、
うん、
10年で海相当変わりましたので、
うん、
まあ、ブリ、サバ、アジが減りましたよね。代わりに増えたのは畑、まあ温暖化ですね、いわゆる。
うんうん、
海水温感覚的には2度から3度上がってますので、
うん、
相模湾でこんな魚取れてたっけなっていうものが結構ありますね。
うんうん、
おそらく全国どこでもそうだと思いますね、うん。それはちょっと考えなきゃいけない。まあその変化に対応するっていう意味では、僕は基本的に変化を受け入れるようにしてるので、起こってしまった変化は嘆くんじゃなくて受け入れて、自分の中で武器にした方がいいと思って、てるんですね、
うんうん、
例えばその最近昔みたいにこういう魚上がんないよねって言ったら、今上がってる魚に感謝をして、それの食べ方を探した方が賢いっておかしいですね。なんかそっちの方が僕に合ってるかなって思いますんで、だから今合ってますね。その普段扱ってない魚がバンバン扱えるようになったので楽しいですね、う
ん、なるほどね、うん、新たな魚の味わい方も開拓しつつですよね、そうすると、うん、そっかそっか。で仲買人として最初は弟子入りしながら進んでいって、
はい、
ですよね。でその今のようにいろんなお店の人とやり取りをするまでにいろんなステップがあったと思うんですけど、
何か飛び込み営業してましたね。
あ、そうなんだ。
はい、当時デミオっていう車乗ってたんですけど、
はい、
伊豆半島で買い付けた金目を銀座に運んで、うん、銀座8丁目の裏に車止めてバカンって開けて、うん、お店1軒ずつ訪問して魚見てほしいんですけどって言いながら営業してました。
じゃあもうあらゆる店にっていう感じですか。
そうですね、まあよくわからないんで僕もお店、うんうん、パッと見て暇そうにしてる大将に声かけて。
それやっぱりここでもあれですね、元々の営業魂というか、
そうですね、
飛び込んでいく姿勢が、
は
い、
だからそれはすごく良かった。営業やっててよかったなと。その断られるの当たり前なので営業は、うんうん、だから断られるの別に怖くもなかったし、逆にその魚を見てもらえるんで、物が良ければ興味は持ってもらえるじゃん。あとは値段だけの話になるんで、うん、こんな楽な仕事ないなって思いましたね。
へー、
よし、物がいいのは分かったと。じゃあいくらなんだってところからスタートじゃないですか。
あ、そうかそうか。
その物がどうなんだってところから普通は営業がスタートするんですけど、うん、
なるほどなるほど。
その共通の価値観があるので、うん、この魚はいい魚であるっていう。だからそこはすごい楽だったですね。だから銀座の飛び込みは結構面白かったし、やりがいもありましたね、うん、そこでまあ一軒に使ってもらえれば、当然ビルの中に何軒か入ってるんで、うん、そこでみんな他の大将も紹介してあげるよみたいな。
あ、そうなんだ。あ、めっちゃいいですね。へー、じゃあそういうところとのつながりは今も続いてるんですか。
今は、今つながってるところもいくつかはありますね。当時とはまたお客さんも変わったり、うん、店が移転したりっていうのもあるとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
いくつかは今でもお付き合いをさせてもらってます、
ね、最初の頃にいいね、いい魚だねって言って取引を開始してくれる大将、どんな人たちっていうか、なんか共通するところってあるんですか。
まあ、食材にやっぱり好奇心持ってる方ですね、うん、分かんない人には多分魚の魅力とか、まあ、その山菜の魅力とかって伝わんない、伝わんないというか、その物差しがない人には伝わらないんじゃないですか、うん、伝えようがないので、同じ物差しを持っている人に会うとそれがちゃんと共通言語として伝わるので、うん、だから今でもうちのお客さんたちはどの魚が欲しいとかじゃなくて、こういう味の肉質の魚が欲しいっていう人が多いですよね。食材に対しての造形が深いというか、好奇心が旺盛な方が多いですね。今でもそれは変わらないですね。
面白い面白い、うん、こういうのを食べてみたいんだけどっていうのを、なんか大喜利じゃないけど、
そうですね、はい、
種類指定せずに、
はい、そうすると僕もじゃあ知識の中でこういうのいいんじゃないですかって、だから銀座のお寿司屋さんにエイを持ってったりとかしてましたね。
ほうほうほうほうほう、
エイって銀座の寿司屋さんにエイ持ってくるのか、長谷川くんぐらいだよってよく言われてましたね。
それなんか食べ方みたいなのはおすすめがあるんですか。
当時はだからエイをユッケにしたりとか、うん、もちろん焼き物も美味しいし、だってエイヒレ皆さん食べるのに、
うん、
サメ、エイヒレとかフカヒレは皆さん食べるわけですよ、高級食材として、
うん、
なのに本体は誰も食べ物として認知してないっていう、このギャップって面白いなと思ったんですよ。
面白い。
だからそのギャップ埋めるのはそんなに難しくないはずなんですよ。このトンネルが繋がってるか繋がってないかなんで、ずれた次元にあるけど、もともと繋がったトンネル繋ぐだけなので、
うん、
僕にとってはそんなに難しい作業ではなかったですね。で、それシェフが分かってもらえれば、あ、美味しいねって言って、で、お客さんも喜んで、うん、この間お客さんに出したらびっくりするだけでもめっちゃ喜んでたよって言われてれば、あ、僕もやりがいあるなって思うし、漁師さんに、売れるんで頼むから売ってくださいってよく言ってました。
なるほどですね。
僕は売れるんで、ただでくれるんじゃなくて売ってくれって言ってました。
そこがかっこいいですね。ちゃんと値段をつけて、うん、適正価格でっていうのを常に考えてらっしゃるんですね。飛び込み営業されてから、その噂が広まっていくっていうことだったんでしょうか。
そうですね。うん、口コミが多かったと思います。うん、それを聞いた他の店から、なんか連絡が来たりとかですね。
うん、そっかそっか。で、だんだんと今のスタイルに至ってらっしゃるんですね。
そうですね。で、いろんな料理人さんと付き合いにつれて、自分も料理をもっと勉強しなきゃなと思って、
うん、
なんかイタリアンとかやってみたり、フレンチやって、家でいろいろやってみたりとかして、素敵、
うん、
で、まあ、その、下手くそなりに、だんだんだんだん味の構成とか覚えてくるじゃないですか。うん、そうすると、シェフとの会話もだんだん弾むようになってくるんで、より魚に自分も深く向き合うようになるんで。うん、
なるほど、なるほど。いいですね。海の仕事、山の仕事、うん、それがいずれも遊びのようでもあるっていうのは、本当に聞いていて羨ましいなと。はい。日々のその楽しみから、切り替えから、あらゆるものが一致していることの、まあ、体も動かすし、感覚器も使うし。
そうですね。季節をなんかこう、感じれるのがすごく、いいですね。その山も海も季節に追われる、食材に追われる感じですね。
なるほどね。
やっぱりもうこの食材来ちゃったってことは、もう初夏かとか。
あ、食材ファーストの暦は後からついてくるというか。
もう初夏だってことは、あと2週間後にこれかって。うん、やばい、めちゃくちゃ煽られるな、うん。食材にいつも煽られてますね。
面白い。 なんか、いや、なかなかそういう仕事ぶり、息ぶりをされてる方って敬意なんじゃないかなと思って、素敵だなと思うんですけど、まあ、変な質問になっちゃいますけど、その、長谷川さんの中での、その、恐れというか、なんか、怖いものみたいなのってあるんですか？
怖いもの。怖いものは、山の中だと、まあ、山も海もそうなんですけど、うん、漁師さんも、山で山菜取ったり、鉄砲打ちやってる人ですね。皆さん多分、命に向き合って、ってるんで、うん、死生観がちょっと独特だと思うんですね。だから死については怖くはないですね。
うん、
なんだろう、怖くないけど生と死は同じものなので、山の中でその獣が僕崖から落ちる瞬間とか見たことあるんですね。あ、鹿が歩いてるのまたヒューンと落っこってそのまま死んじゃうんですね。あ、こんなに簡単に命なくなるんだって。でもだからその生きてることに対してすごいみんな紳士だし、美しいというか動物も植物も。菌類も全て美しいんですけど、だから、なんだろう、怖いことっていうのは特にないですね。森の中で迷うこともほぼほぼないし、地形を全部把握してるので、うん、その、地図で行くわけじゃないですね。地形図で行くので、熊に襲われることも1回2回ありますけど、まあその、よく知ってるんで熊がどういうものかも、
うん、
完全に噛まれたりすることはないですし、
うん、
恐れってなんだろうな、恐れは特にないですね。怖いものは。だから本当に、例えばその、目の前に体長で言うと、まあ、体重で言うと80キロか100キロぐらいのクマが仁王立ちにしてて、こっちをガン見していると。まあ、それでも別に怖くはないですね。
あ、怖くはないんだ。
怖くない。あっばいなぁ、結構ピンチだなぁって思います。でも、そのクマの右側にある方の、舞い立て取りに行きたいんだよね。と思いながら、どうやったらクマが去ってくれるかなってのを。
クマから逃げることよりマイタケの方が大事。
そうですね。その右側行くとさ、マイタケあるからちょっとどいてくんないかな。でも、まあ、クマは割かしコミュニケーションが成立するので、
なるほど。
そんなに怖くないですね。
どうやったら伝わるんですか、そのマイタケどいてくれ。
いや、なんかね、もう向こうからちゃんと警戒音とか発してくれるんで、多分その枝を踏むバキッと音とか、
うん、
あとね、僕の感覚なのはどうやらカケスと共生してるっぽくて、
うん、
共生なのか、お互いになんか、依存なのか分かんないですけど、カケスがこう、クマに外敵の存在を教えてるっぽいんですよ、ね。
カケスって何でしょう？
カケスってあの鳥ですね。ギャーじゃなく鳥なんですけど、そのカケスの鳴き方が独特な時は大体クマが一緒にいるんで、カケスの鳴き方で、お、近いなーっていうのはすぐ分かるんで、お互いにやっぱりそういうので存在を分かってれば、
うん、
あの、お互いに合わなくて済むじゃないですか。それは喧嘩しないのが一番正解なので、だからその、野生動物と対峙して思うのは、
うん、
あの、ヤンキーの喧嘩と一緒だなって思ったんですよね。あの、やんのか、やん、お前もやんのかよって言うけど、結局やらない方がいいと心の中で思って
る。はいはいはい、犬が吠えている段階で、だいたい終わるみたいな感じです、ね。
そうそうそう。だから野生動物はそうやって、うまく調和してるんだなって、
うん。そういうことですよね。
怖くはないです。そういうコミュニケーションはすごく、熊とか、あとカモシカですね。カモシカなんかで割かし怖いので、
うん、
すごく感じますね。こっち来んなよって言ってるのはもう明らかに伝わるし、
うん
で、しょうがないじゃん、俺が今日は毒よ、みたいな感じで、のそのそっと横に降りていくんですね、クマなんか。ああ、行ってくれてよかったよかった。行かないか、そっちは行かないから。
大体クマに譲ってもらってそう。
この前クマ譲ってくれるんですよ。あの、頼むからさ、左に行ってくんないと、右にある舞い立ての木行きたいんだよね。こうやってクマ。
ああ、でも話を伺ってて、なんて言うんでしょうか、その仕事と遊びが一致しているっていう側面ももちろん、あると思うんですけど、もう一つは自然環境と自分のリズムを合わせながら、その五感で環境を感じて、それをまあいただいているっていう、
そうですね、
体感の部分と、
はい、
あとそれをちゃんと経済システムの中で働きかけながらマーケットそのものを作っているっていう部分が両立してるっていうのも、やっぱ長谷川さんの一個の魅力なのかなと、
ね。あ、そうですね。伺ってわりかし体感だけの人の方が多い感覚はあるんで、僕たまたま証券が近い地域に住んでるんで、そういうふうに、あと昔経済の仕事とかをしていたので、その金融関係のお客さんとやり取りをしていて、株価であるとか、経済的なマーケットがどういうふうに動くか、人の心理で動くっていうのもよく分かったので、それでうまくアジャストできているのが今の状態なのかなって思います。
そのバイリンガル、だから海と山のバイリンガルと思ってたけど、なんかこう、自然と市場のバイリンガルでもあるんだなっていうのが僕の今日の勝手な気づきです。
はい。なんかやっぱり自然のことって人の思い通りにならないので、
うん、
思い通りにならないのが当たり前って考えを持つとすごく楽なんですね。
うん、
例えばどこどこに行きたい、台風が来ました。 しょうがない。台風が来た、台風が来た時のことをしよう。
なるほど、なるほど。
その代わり、めちゃくちゃ計画立てるのが苦手なんですよ、僕。計画を立てても、自然には勝てないって思ってるから、計画を立てることがストレスになっちゃってるんですよね。だからすごく計画立てるのが苦手です。刹那的な、臨機応変にはできるんですけど。
その季節に合わせた、
そうですね。メリットはデメリットだなって、うん。人間社会からどんどん離れていく感じがして、うん、うちの奥さんにいつもいさめられますね。もうちょっと人に対して、人間社会に対してアジャストしてくんないみたいな。
いや、もうすごいされてると思いますけどね。そうなんだ。いやー、でも、あれですね。やっぱり、長谷川さんの魅力は、なんて言うんでしょうか。まあ、楽しそうに話してくれて、で、こう、とどまることのない、いろんな生き物のお話。
はい。
です。しかもその、美味しそうに喋るっていうね。うん、
まあ、美味しいが一番ですね。
そう、
もう、熊とか見てても、いやー、あそこ美味しいよな、どうすか。
熊を食べることを考えて、
食べたこともあるので、うん、もう今はもちろん熊保護動物なので、はい、もう僕は生態系の中の一部でちゃんと全うしてほしいって思いますけど、うんうんうんうん、今、熊、あ、肉付き良くなってきたな、だいぶ水菜のどんぐり食べたのかな、とか。
食ベースですね、基本ね。なるほど。いやー。なんか2週にわたってお話を伺ってきたんですが、以前朝倉さんとかとも話してましたけど、はい、なんかチャンスがあったら、葉山の山とかに長谷川さんに連れてっていただくようなツアーなんかがあるようだったら、ぜひついていきたいなと。
今ちょうど苗画が始まったぐらいなので、まあ、取れるもの、苗画とか紅花ボロディクっていう山菜とかです。まあ、平和、いかし平和です。暑くて、湿気と蜘蛛の巣と蜂がいるぐらいで、体力的な、しんどさはあまりない山です、
ね。ああ、そうですか。
まあ、苗場はわりかし安全というか、まあ、虫ぐらいかな。うん、まあ、ただ、ひたすら不快ですね。もう湿気 120% のところに行くので
。やばいですね。はい、いやー、それもぜひ企画したいと思います。ご一緒させていただけたら嬉しいです。さて、この番組では、リスナーの方にですね、ハッシュタグでいろいろ質問に答えていただくっていうのをやっているんですが、はい、もし、長谷川さんから、リスナーの方への問いかけ、投げかけがあったら聞いてみたいんですが。
なんだろう。人間っていうものが、自然界からあまりにも離れすぎてしまっているので、まあ、人か人族、ホモサピエンス人か人族の人としてのあり方っていうのを、ちょっと意識するとすごく人生が面白くなるなって僕は思ってるんですね、うん、だから人間じゃなくて、
うん、
どういう時に何ふとした時に人っての意識してほしいなって、その自然地球上に生きる生き物としての人っていうことを意識すると、うん、すごくなんかいろんなことが楽になるんじゃないかなって僕は思ってて、うん、自然界の動物たちって生きて子孫を残すことは使命なので、うん、生きてること自体がもうすごく幸せなことなんですね、
うんうん、
当然2週間食べられないのがザラだし、左が来れば餌が何もなくなるっていうのはザラなので、
うん、
だからこそやっぱり山とか、まあ、魚もそうだし、コンディションが整うといきなりボワンってこう太ったり、
うん、
経済が良くなったりするし、そういうのそういう美しさを発揮できると思うんですね。人ってどうしてもそういうところから離れていってしまってるので、うんうん、ふとした時に人としての存在をちゃんと意識するとすごくいいんじゃないかなって思うので、うん、例えばその、うん、エアコンの風じゃないところで自然の風を感じてたんだけど、ある日突然風のがちょっと涼しくなったなとか、
うん、
あと、まあ、ちょっと見た空が、
はい、
今日は、まあ、東京だったらスモッグがあるんで、すごく澄んでるなと、まあ、台風が全部持ってっちゃった後とかですね。うん、あと、まあ、遠くに富士山が見えたとかですね。そういうなんか何気ない時に自然への、まあ、同系というんですか。
はい。
そういうものってすごくこう、残しておくと、すごく楽になる気がします。僕なんかはもうそっちにどっぷり入ってしまってるんで、
はい、
そっちが日常になってるんで、うん、都会に来るとすごくこう刺激的なんですけど。
なるほどね。
それはなんか、リスナーの方なんかが、なんか、ちょっとしたことで自然を感じる人、うん、自分が人間としてじゃなくて生き物として今どう生きてるのかっていうのを意識するとすごくこう人生が楽しくなるというか、
うんうんうん、
要は人としての人生と人間としての人生ってあるじゃないですか。
なるほどですね。
まあ、動物界で言えば全部生物として生きて、食べて、うん、寝て、 子孫を残すっていうサイクルの中で生きてるんですけど、人間どうしてもいろんな要素が入ってしまうので、人間になるとそこに生活をする、お金を稼ぐ、いい洋服を着る、いいご飯を食べるとか、そうじゃなくて人としてシンプルに今何を感じたらいいのかなってことを考えると、すごくやっぱり楽になるというか楽しくなると思いますね。僕はもう小学校の頃からわっ梅の香りがする、もう春だな、もう12月とか1月ぐらいに梅の花が咲くじゃないですか。もう春だなって思うし、こう、4月が終わって雨が降り始めると、もう梅雨かって、なんか海、土の匂いがちょっと酸っぱく感じるなとか言って、それがすごく楽しかった記憶があるんですね。今でも楽しいし、それ多分都会にいてもそれってすごく感じられることなので、まあ、全国どこにいても感じられるので、それは。空気がみんなに平等ですし。
そうですよね。なるほど。じゃあ生物としての、自分を自覚する瞬間。
そうですね。
はい。
だからもちろん人間としてのパーソナリティは大事にしつつ、生物としてのパーソナリティは、どんなものになったんだろうっていう、フィジカルが強いとか、フィジカルが弱いとか、いろいろあると思うんですけど、そうするともっとシンプルになるね、考えが。いろんな悩みから解放される気がします。
じゃあ、あれですね。生きることを楽しむことでもあり、なんかその仏教の教えのようなところでもあり、に繋がっていくような感じですけど。
そうですね。だから昔多分みんな宗教の人たちもそういう生活をしてたから、ああいう教義だと思うんですね。
確かにそうですよね。
その千日行とかも山の中に入って、飲まず食わずで、山の中に全て委ねて帰ってくるっていうですね。ああいうのもまさに動物として生き物としてどういうふうにあるべきなのかを考えた時に、真理にたどりより近くなれるっていう。まあ、僕その学がないんで感覚的な話なんですけど、そういう風にやるとすごく納得できるので、そういう感覚を少し持つ。
いやこれは多分個性も現れるし、はい、リスナーの方の地域によってもいろんなものが見えてきそうな気がするので楽しみです、はい、ということで、2週にわたって長谷川さんにお越しいただきました。贅沢な時間をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。